ませんとかね、で私ももう始まった頃からずっと見てるんですがね、この間夏の頃、7月8月頃とかでしたけどね、幽霊は夏の季語であるかないかっていうね、話題になっておりました。で、まあ、幽霊は 夏であるからね、夏に、まあ、皆さん、まあ、夏の季語であるというけれども、まあ、他の季節でも出ますからね、幽霊は夏の季語ではないという人もおりましてね、意見が2つに分かれているそうでございますね。で、このちなみに夏井先生、急に有名になりましたけどね、あの先生の意見は幽霊は夏の季語ではないというね、お考えだそうでございまして、ね、私も夏井先生の意見に大賛成でございましてね。というのもね、幽霊は夏の季語であるということをね、思っている人間がですよ、この12月のこの寒い季節にですね、師走の季節に、幽霊の話するのもいかがなのかとも思いますんでね、まあ私はそうではございませんので、今日は幽霊の話にお付き合いを願いたいと思います。まあ落語の中に出てくる幽霊というのは、そんなに怖い幽霊はおらんようでございましてね、昼の日なんか、12時の時、ほとどりにゾロゾロと出てきたりなんですね。え、なよお前、幽霊かい？バニーだよ、バニー。あー、怖い。情けない幽霊でございます。幽霊の出るという墓地へ見に行った男が、こっから出るんや、そんなと見ておりますと、後ろからスーッと幽霊が出てきた。見てみますと、このちっちゃな穴が見てる。ああ、ここから出やがったよな。石やなんかを持ってきて、押し込んで、強いし。で、しばらくすると幽霊が帰ってきて、ドロドロッと稽古もすると、どうしても入り込むことができる。うろうろ、うろうろしてたと思ったら、幽霊が泣きそうな顔をして、はあ、わしの命も今宵限りじゃ。幽霊が死んだらどこ行くんでしょうかね。まあ、こういうお話がたくさん、小話があるんですね。まあ、ボタン道路の常お米さんとかね。それから四谷階段、四谷のお岩さんね、それとかこの皿屋敷のお菊さんなんて、もう幽霊界の三役でございまして、いっぱいあったもんでございますが。え、おやさん、こんにちは。おやさん、こんにちは。おやさん、こんにちは。おやさん、こんにちは。おやさん、こんにちは。ちょっと陽気がようになったと思うたら、またこの、あれ、近所のアジアのムクレンが、ろくでもないスコタン並べて、出せやがって。今日まだ何しにうっせさらしたんよ。それはこれからわしは嫌やっちゅうたんよ。実はちょっとお尋ねしたいことがあってうっせさらしましたんやわ。よっ、我松やないかい。これは珍しいやつが出てほしいかな。聞きゃ我伊勢参りさらしてけすかったって。で、いつ戻ってうせたんや。今戻ってきさらしましたんやわ。あれ、実はちょっとお尋ねしたいことがあってね、この姫路に皿屋敷っていうのところがあるんですか。お前見りゃまだわらじ履いたままやねんか。旅から戻るなりわらじも脱がんと俺ところへ皿屋敷のこと聞きに来るとは、さてはお前旅先で姫路のもんやと言うた手前、皿屋敷のこと聞かれて返事ができえて恥かいて戻ってうすかな。その通りでんや。そのところはあるんですか。お前らほんまに何も知らんのか。芝居や浄瑠璃見たことないのかい。大衆皿屋敷言うたら有名なもんや。この城下をちいと西へ外れたところに大きな井戸のある古い屋敷跡があるわけで。へえへえ、おやさんあろ、車屋敷。そうじゃ、うちの人間は車屋敷と言うてるが、皿屋敷というのはあれのこっちゃ。あ、さようか。なおい、車屋敷はみんな知ってんやろな。で、なんであんな汚い古い屋敷跡が有名でんねん。昔、このよっぽど昔の話やがな、姫路の大観で青山鉄山というのがあったんや。そこにお菊という腰元、これがなかなかのべっぺんや。鉄山このお菊に思いを寄せて、手を替え品を替えさまざまに口説いたが、どうしても言うことを聞かん。それは聞かんわ。誰もおかしな声出しやがって。なんで聞かんねん。いいのすまんもの。誰にすまんねん。またいに。ちょっときゃ。このお菊には三平という夫が、ミサを立てて、何も言われてもこの儀ばかりを応流しようというので、どうしても言うことを聞かん。鉄さん、初めの間はいろいろやってたが、だんだんだんだん、可愛さを待って憎さが100倍強くなってきた。なんとかしてこのお菊を懲らしめてやろう、苦しめようというので、家に伝わる葵の皿という10枚一振りの宝物がこれをお菊に預けた。これは、身供が先祖から伝わる家の宝じゃ。万一のことがある場合、鉄さん、申し訳もせる場合じゃ。将軍家より配慮というようなことになっているじゃん。これは命がけの大事な品じゃん。これをその方に預ける。お菊もびっくりしたで、なんでそのような宝物を女中不正の私に取るかと思ったが、いやいや、そっちに預ける。潮目は戻 しかし、しゃれ。OK して自分の部屋に直しておいた。テスさんを聞くのをおらん留守を狙う。で、この皿を一枚抜き取って、隠したという。なるほど。そうしておいて、これ、この間お前に預けた皿、急にいるようじゃ。これ、持ってまいる。数改めて受け取ろう。何も知らんお客さん、かしこまりましたと直したまま出していた。広げて数えてみると、それ、一枚頼まれるかな。どうしたことかとびっくり仰天したお菊が震える手すぎで1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚8枚9枚何度数えても皿1枚皿枚身に覚えのないことと泣き崩れておるやつを冷ややかに見下ろした手さんがこれを聞く。その方はこの青山の夢にたたりをなさんとして皿をかすめとったにそうやる。さあ皿は誰に頼まれてどこに隠した。まっすぐに白状せい。元より覚えがない知らぬ存在の言ってる場合これ工場な女この上は痛い目を見せても白状させてみた。こっちへ来い。髪の毛を掴んでずるずるずると井戸端へ引っ張ってきた。荒縄でぐるぐる巻きにくぐりつけると弓の檻を持ってきてピシーピシー頭からザラーザラー水を浴びせかけて踏むを蹴るナブルのセネステッカ余すさえ余った縄の端を井戸の車木にくぐりつけてこう井戸の中へ上げたり下げたりシーたとえこの身は責め殺されても命は惜しみませぬが娘のおめえが悲しゅうございます。どうぞもう一度皿の数を改めさせてくだされというやつを耳のおかげさ不届きの女め口うるせにせめせばです。長いやつをザッ片隅からザックリ切ったか。今朝だけじゃこれからこれがザックリ切れた。返す方で縄の娘をプツッダバーと無駄なさいましょう。ああこれで腹の虫がいいたわいと自分の部屋へ帰ってきた節さん部屋だけ赤はっ倒れつけるとそのままゴロッと横になって出てしまった。腰振るどもはそれで当たるよう片付けて自分の部屋へ引き取ってしまう世間はしと静まろうがのおかしな声出すな。夜は次第に更けて牛水という頃になるとお菊の沈んだ井戸から青い銀貨一つ火の玉のような方法を引いてテッサの寝ておった館の胸へ取った。寝てたテッサン胸元を締め付けられるような苦しみに思わずハッと目を開くと枕元にお菊のお姿おなれ迷うてますな。枕元は無くなりザーッと切りつけると影も形もない日の迷いであったか。下腹が痛い川へ参ろうと絶賛ベンチの戸を開けると中にお菊の姿驚いて戻ってくる廊下の隅にお菊の影さすがの絶賛半狂乱になって苦しみに死んでしまったんじゃ。はあ怖いもんでやんな。ああそうじゃ人の一年というものは恐ろしいで。お前らお菊虫という虫を知ってるやろ。ええええ、あなんやあの辺にあの草辺にわんおりまんがな髪の毛が前でパパってなって手が後ろでこうやってぶら下がってるやつ。そうじゃあの形を見ても分かる通りあれが大きく高齢じゃ。へえ怖いもんでやんな。せめておやつはそれはよっぽど昔の話ですよ。そうじゃね話はよっぽど昔やが幽霊は今でも出て。え幽霊今でも出ますか。ああお前は時刻とあえず車屋敷の井戸から出るわ。へえおい聞いたか幽霊今でも出るんやて。いやわしらな話は幽霊は芝居やらで幽霊見たことあるけどこんなもんちゅうのは見たことない。これから見に行かねん。ちょっと待って。お前ら見に行くのはええか。行くんやったら気ぃつけてみよう。何に気ぃつけまんねん。幽霊が出ると必ず皿の数より1枚2枚とその一番おしまいのクマーっていう声を聞いたら振りついて死んでしまう。なあこれだろほんまや。この姫路の相撲取りでな日落としと言うて大阪相撲で三段弁台で取り上がったやつが大きな偉い企業でなんだバカな話があるかいじゃん。車屋敷へ行って部屋だけ上がりながら幽霊の出てくるのを見てた。幽霊が出てきた。くまーいって声を聞いたら、カザーマスクに出して、しまったと思って飛んで逃げて帰って、一緒に見せたけど、もう手を切るんだな。この幽霊のやつだけは、薬の盛りようがないっちゅうねん。とうとう、三日三晩、苦しんで、死んでしまったんじゃ。ほら、もう幽霊の消去よ、これ。せやけど、おやさん、そんなことあったんですか。せやけど、その、くまーいという声を聞かなんだら、ええんですかい。あ、せやせや、まあ、七枚ぐらいで逃げて帰ってくるんやったら、以外に大丈夫かな。これはおもろいなおい。これ行こうやないかいな。いや幽霊見に行こうやね。お前はやめたとわしは行くと人数が2つに分かれました。ほならな行くと決まった問題でゴリラうち集まって時間かかって出かける際 しみがあるときは発散しますな。これから飲んだ勢いでどこでストーンとかね、振り込もうかってなときは陽気に回っていくが、これから飲んで幽霊を見に行こうちゅう酒屋酒屋だんだんと陰気になってくる。もうちょっとやったらもういいね、こんな倦怠の酒飲んだことない。いや飲むたびにへーと嫌な気になってくんねやから、はい、こんななあ、みんな嫌な気にならんうちに出かけようか。そろそろ時間も近いです。なすないしようか。固まって思ってポイッと出ます。この姫路という土地は今でこそもうね賑やかなところになりましたが、昔は田舎の城下町、標高一歩外れますとか、もう実に寂しいところでして、田んぼがある、畑がある、あまばらな林がある、細い道が続いて細いおじさんが出てます、薄暗い中をトボトボと見直す人ですよ。せいやせいや、ぼちぼち向こう福間屋敷の塀が見えてきたぜ。当たり前やないか、福間屋敷最初歩いてるのに塀ぐらい見えてくるわい。そらそやけどな、この間がよ見えてくるとは思わなかったぜ。お前ら寒いことないか。別に寒いことはないが、そういうとどころなくそうするやろ。わしなもう咲いてからずっとずっと寒い気してんねやがな。もうここまで来たけどもういらしてもらおうかしら。なんでってお前、部屋見ただけで来ないぞ、どうぞ寒い気がすんねやから。ひょって中入ったら、幽霊も何も言ううちにガチャガーッと振り出してきちんでしまう。二人になったらどんな朝かい。わしもいらしてもらうわ。あ、そうか。なあ、帰れ。その代わりも、友達な顔するな。お前普段食べないガキがおると思ったら、いえ、それな。友達なんかも運ばれるなんつらいけどな。命には変えられんさかいな。やっぱり、わし、いらしてもらうわ。あ、そうか。なあ、帰れ。その代わりも、中身な顔、その代わりも、まあ、たまの仲間と思わんからな。
言いながら
て、今か今かと幽霊の出てくるのを待っております気にしない次第に夜が明けてまいります。伏水という頃になりますと、井戸の底から青い陰火が一つも幽霊が添えさせて、
10枚11枚ほっといたら18枚目で読んでくれてたから。